説教癒される秘訣、綿引久美子牧師です。
皆さんおはようございます。今日は創立記念礼拝ですね。いつもはですね、ゲストの先生をお呼びして、そして御言葉を取り継いでいただくことがね、ここのところすごく多かったと思うんですけれども、今年は呼ばずにいつものように礼拝を捧げましょうということになりました。そしてですね、月の第3週は実は私の当番なんですね。ただ今日は創立記念礼拝ですので、ちょっと何度か牧師の間で主任である鈴木光先生がメッセージした方がいいと思いますっていうお話をちょっと何回か重ねてきたんですけれども、いや、いつもの通りでいきましょうっていうことになりまして、このあとね、受難週とね、イースターが控えてるので、私もできれば受難週とはちょっと交換はしたくないなっていう気持ちはあったんですけれども、神様がね、その心を分かってくださって、この第3週にメッセージを取り継がせていただくことになりました。ただですね、ちょっとやっぱりちょっと慣れないもので、ちょっとドキドキはするんですけれどもですね。そうなんですね。そしてですね、もうこの時に大体私の説教の箇所っていうのはですね、ここからっていうぐらいに意外と情報量の少ないところが割と比較的当たることが多かったんですけど、まあこの時に限ってね、百人隊長といえばもう皆さん名前を聞いただけで子どもたちの紙芝居がこう頭の中をね浮かんで、おそらく読まなくても分かるよっていうぐらい皆さんよく知っているお話のところかなという、イエス様のエピソードのところかなっていうふうに思うわけですね。そういう場所でありましてですね、本当にまあざっくり言えばですね、信仰によって癒しの技がなされて、その百人隊長の信仰が本当に素晴らしくイエス様の心に留まり、異邦人でありながらも彼の願いは聞かれ、そして愛する部下が癒されるという内容ですね。もうそのぐらいこのすぐ言えるぐらいのところだと思うんですけれども、もう一回ね、皆さん心をリセットして、そして今日はですね、癒される秘訣をここから百人隊長の姿から共にですね、受け取っていきたいなっていうふうに思っているわけです。私事なんですけれどもね、毎年レントの時に神様からこう信仰のチャレンジ、テストをかなりいただくんですね、私は。まあ、いわゆる苦難っていうやつですけれども、ちょっと試練がかなりね、いつも多くて、今年こそはないなと思って、半分過ごしてきたんですけれども、先週からもう突如として、毎日のように神様のチャレンジを受けている状況にありましてですね、今日歯がないんですね。歯がないんですよ。そしてですね、マスクをしてメッセージしたいなって思ったんですね。そしてちょっとマスクをして保育園の中で今園長先生なのでね、こういろいろ会議だなんだで話をしてたんですけど、もうよだれが垂れるんですね。前歯って大事なんですよ。ここでよだれの量が増えて、しかも止まらないんですね。それなのでマスクがちょっとびしょびしょになっちゃうので、すいません、おみりちょっとね、皆様には、映像の皆様にも申し訳ないんですけど、発覚の状態でちょっとメッセージを今日も取り継がせていただきますけれども、歯がサタンにならないように皆さん口元はあまり見ずに耳の方を生かしてね、御言葉の方をね聞いていただければなというふうに思っています。百人隊長の記事、早速中に行きますけれども、百人隊長のこのお話っていうのはですね、先ほど言いましたようにすごく有名な箇所です。そしてですね、聖書の中ではルカによる福音書、それからマタイによる福音書に記されてるんですね。でよく読みますとですね、やっぱりマタイっていう人はユダヤ人だなって思うのと、目的があってやっぱり書いてますから、読むと分かりますけれども、マタイの方はイエス様の癒しの技にものすごくフォーカスを当てて、イエス様がなさったことにもう着目してこの出来事が書かれています。そしてですね、今日はルカによる福音書が箇所になっていますけれども、ルカはですね、やっぱり異邦人ですね。百人隊長はローマの役人ですから異邦人です。そのローマの異邦人の百人隊長のにものすごいフォーカスを当ててルカっていうのは実は書いてるんですね。で、実はですね、 この聖書の、ね、ところ の, あの同じ記事のところを見ますと、ヨハネによる福音書の4章の43節からも書かれているっていうんですけど、ここはあの登場人物が変化してます。息子の癒しの話になってますね。だからちょっとね、内容というか本筋は一緒なんですけど、あの内容が順に若干の違いがあります。そして今日はルカによる福音書の御言葉からこの癒しのことを聞いていきたいなと思っているんですけれども、百人隊長の人柄、それから百人隊長の日常の生活、それから部下との人間関係に至るまでルカは目を留めてこの出来事を描いているんですね。そしてイエス様は百人隊長の何に目を留め心を動かされたのかっていうことが実は今日のところには描かれています。そこがですね、やっぱりマタイとはすごく大きく違う内容になっていますね。そして私たちもこの百人隊長のところから癒されることの秘訣を得ていきたいなと思うんですが、特に百人隊長のが友人に伝言してイエス様に伝えた言葉の書かれている6節から8節の鍵カッコがあるんですね。その鍵カッコに着目をして私たちは癒しの秘訣を学んでいきたいな、受け取っていきたいなというふうに思います。では早速6節から8節の鍵カッコです。主よというところからですね。そこから開いている方は一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。主よ、ご足労には及びません。私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません。ですから私の方からお伺いするのさえふさわしくないと思いました。一言おっしゃってください。そして私のしもべを癒してください。私も権威のもとに置かれているものですが、私の下には兵隊がおり、一人に行けと言えば行きますし、他の一人に来いと言えば来ます。また部下にこれをしろと言えばその通りにします。こう言ったわけですね。百人隊長はですね、先ほど言ったようにローマの役人です。そしてですね、実はこの、お話の場面はイエス様が弟子たちに、マタイでは山上の説教と言われているところですね、ルカでは平地の説教と言われているところです。その平地の説教を話し終えた後、イエス様がいつものようにこうガリラヤ湖畔をですね、神様の救いのことのお話、いろんなことのお話、福音を伝えにこう宣教旅行のように歩いていたわけですけど、そこにこう戻って、そしてカファルナウムという町に入られた時、その時の出来事のお話になっています。百人隊長の大切にしていた部下が重い病にかかって危篤状態になります。そしてですね、以前百人隊長はその部下をどうしても癒してほしい、どうしてもその部下が元気になってほしいと切な願いを持ったわけですね。そしてできることは何でもしたいと思ったわけですよ。その時にですね、ユダヤ人たちがこう巷で話していた噂のイエス様のことを思い出したわけですね。そしてこれはイエス様にお願いしようと思ったわけです。そこでユダヤ人であるユダヤの長老に使いを頼んでイエス様に癒してもらえるように願い出るわけですね。そのところをちょっと振り返りたいなというふうに思います。ここにですね、百人隊長のこう人柄がちょっと見られるんですね。百人隊長は先ほど言いましたようにローマの役人です。この頃イスラエルの国っていうのはですね、ローマ帝国の支配下にありました。ですからユダヤ人よりローマ人の方が上なわけですよ。そのローマ人の中で兵隊を任され、100人の兵隊を任されている隊長なわけですね。それがこの中心人物になるわけです。そしてですね、彼が頼んだ人はユダヤの長老って書いてありますよね。ユダヤの長老っていうことは平野ユダヤ人って言っちゃ変ですけど、ユダヤ人の中でも役のある人ですから、割と位っていうかある程度地位のある人ですね。どうですか皆さん、 自分の支配されているその異国の役職の人にを見るときにですよ、まっすぐ見れますかね。普通だったら支配されているところの偉い人を見るときに、なんだよあいつって思わないですかね。自分のとこだって支配されてるんですよ。自分はその母ってこう下にされてるわけですよ。面白くないわけじゃないですか。しかもユダヤ人はですよ、神の民なんですよ。神の民なのにそんな異邦人の神様の手下にね、あの神でもないそういうね変な拝んでるもののそういう役人に支配されるなんてもうもってのほかじゃないですか。役がつけばつくほど面白くないですよね。でもそのそういう関係性にある人がですよ、褒めるんですよ。イエス様、ユダヤ人であるイエス様にその伝言を伝えるときに、あの方はそうしていただくのにふさわしい人ですっていうふうに褒めるっていうことは、彼がどういう人柄で百人隊長の任についていたか分かりますよね。トップダウンではなく本当に下々まで愛を施し、もしかしたらイエス様が言うように下のその下になって人に使える人だったかもしれません。とにかく評判のいい人だった、人柄の良い人としてみんなに好かれていた人だったっていうのが分かりますよね。そういう人との関係性の中にいた百人隊長の姿がここで見られるわけです。そしてですね、すごいですよね。その長老の言葉をこう見てみるならば、ユダヤ人を愛してくれましたというわけですよ。さらにですね、ユダヤ人というその人を愛するだけじゃないんですね。ユダヤ人が礼拝を捧げていた神様をも大事にしたわけですよ。なぜなら街道を自ら建ててくれたって書いてあるわけですよ。彼がユダヤ人が信仰する彼にとっては異国の神ですよね。その異国の神をも大切にするそういう人であった、そういう純粋なというかまっすぐな人だったっていうことがわかるわけですね。ここで癒される秘訣1、わかることは、あなたの生き方そのものに癒しが起こる秘訣があるっていうことですよ。どのように生きているか。イエス様は言いました。隣人を愛しなさい、自分を愛するように隣人を愛しなさい。実はですね、今保育園ではですね、神は愛ですっていうのが暗唱聖句になっています。神は愛なりっていうと、私はすごくその愛なりっていう言葉が好きなんですけれども、愛がテーマになっています。そしてですね、子どもたち週に1回礼拝するときに私はメッセージをしてるんですけれども、歯が実は折れてるので、今いつもお人形を使ってこう腹話術でお話しするんですが、ちょっとうまくいかないんですね。それなもんでお話をしなきゃいけないんですよ。それで皆さんに最初お話したように、今すごい私トレーニングラインにいますから、神様のチャレンジラインにいますから、もちろんそのこの間の礼拝の時も神様の愛について子どもたちに何も持たずにですねお話しに行ったわけですね。だからいつもお人形を持って行きますから、先生今日は忘れ物があるみたいですけどって言われたんですけど、今日は何も持たずにお話ししますっていうふうに言ってお話ししたわけですね。そして今ね歯が使えますから、年長さん歯が抜けて同じ歯のような子いっぱいいますから、先生とお揃いねなんていうちょっとね振りをしながらですね、子供たちの耳をこちらに傾け、まああなたの歯は生えてくるけど私の歯は生えてこないのよっていうのでね、うまくねこう乗せつつ神様の愛の話をしたんですね。そしてですね、その時に話したことは、神様の愛は自分の思い通りに神様がしてくれることが神様の愛ではないですよっていうお話をしました。子供たちに話すから、聖霊なる神様がねあなたのうちに宿って、そしてあなたのうちから神様の愛があふれてねなんていうのはまあ聞かないですよね。もちろんもちろん保育園流に行けばですね、ポカポカしたみんながあなただけじゃなくてみんながポカポカした気持ちになって、そしてみんなの笑顔があふれるような、そこに神の愛はあるんだよってお話をしたんですね。 はいって言って聞いて、まあ子どもたち忘れるのも早いので次の作業に入るときにはもう喧嘩が起こったりいろんなことが起こりますけれども、でもですね、何かの時にそのお話を思い出してね、そしてあなたが何かアクシデントにあった時、あなたがお友達と喧嘩しちゃった時、あなたが嫌な思いをした時、何かあった時に、あ、周りがポカポカな気持ちになるように、みんなが笑顔になるように何かしてみようって考えてもらえたら先生嬉しいかなっていうお話をしたんですね。そういうふうに神様の愛を伝えました。まさに私たちはそうやって生きていくとき、この生き方が変わってくるわけですね。私たちのうちには聖霊なる神様が住んでいます。それを意識して生きるとき、私たちの胸の内は神様の愛でいっぱいになりますね。そして大人ですから御言葉も分かりますね。ましてや聖霊なる神様が仲介してくださるわけですから、神様の御言葉も分かるわけですよ。そうすると私たちはそれを心に留めて生きるとき、生き方が変わってきますね。さっき言ったように、自分のことのように周りを思うようになります。自分のことのように相手を思うようになります。そして呪いの言葉ではなく愛の言葉を届けたいなというふうに思うようにこう変わってくるわけですね。それが生き方を変えるっていうことです。私たちはですね、やっぱりそういう行動のもとに歩むからこそ癒される秘訣がそこにあるんではないかなというふうに思うわけです。人を生かす神様の愛にあふれて生きるものとなったときに、百人隊長のように癒しをイエス様が、イエスを望んだとき、イエス様が心に留められて、私自身の癒しにつながるかもしれないし、周りの人で癒しにつながるかもしれないし、その癒しの技が私たちを介して神様に届いて起こってくるのではないかなと思います。これが癒しの秘訣のまず一つかなと思います。そしてですね、続いてですね、今日3回読みますからね、6節から8節、先ほどのところもう一回お読みしたいと思います。主よからいきます。6節から8節の鍵括弧です。いいですか？3、はい。主よ、ご足労には及びません。私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません。ですから私の方からお伺いするのさえふさわしくないと思いました。一言おっしゃってください。そして私のしもべを癒してください。私も権威のもとに置かれているものですが、私の下には兵隊がおり、一人に行けと言えば行きますし、他の一人に来いと言えば来ます。また部下にこれをしろと言えばその通りにします。百人隊長はユダヤ人の信仰する神様の権威を重んじました。だから礼拝をする街道を自分から自ら建てたんですよね。じゃなかったら建てないですね。またですね、本当に彼はユダヤ人の言葉に耳を傾けていました。なぜなら神様のメシアの噂はユダヤ人の中からでムーブメントが起こっていたからです。ですからですね、ユダヤ人が言っていた神様のこう流れの中にあるメシアではないかって言われていたイエス様ご自身の権威を神様の権威と同じ権威として大事に思ったというのがわかると思います。そしてですね、ここにですね、百人隊長の言葉の中にもありますよね。あなたを自分の家にお呼びできるようなものではないんですと自分を言うわけですよね。すごいですよね。私の方からお伺いするのさえふさわしくないと思いましたとまで言うわけですよ。イエス様に直接なんてお話できない。ましてやイエス様に癒してもらうのをお願いしても来てもらうなんてそんなこともう到底できないぐらいの自分は身分の低いものなんですって言うんですよ。百人隊長がユダヤの長老を使わした人ですよ。ユダヤ人の役のついた人のさらにその上の上の上の上にもう いる百人隊長がその上の上の上にそのユダヤ人であるイエス様を拝むわけですよ。その自分を低くするわけですよ。彼の謙遜っていうことで皆さんはよくメッセージをお聞きするんではないかなと思います。もちろん彼は謙遜だと思います。でも彼の生き方ですよね。彼の人柄だからっていうとすごく他人事ですけど、彼が選んでる生き方ですよね。私たちはですね、神様から自由の意思を与えられてます。ああ御心だからってよく逃げますけど、私たちはこっち行くかあっち行くかは決めてるんですよね。自分で決めてるんですよ。神様はここに行かなきゃダメだよ、ここにねばならないって一本道を与えてるんじゃないんですよ。私たちはいっぱい選ぶものを見せてもらってます。その中であなたが選びなさいっていうふうに託されているわけですね。神様から選ばれた私たちは自分で選びなさいって言われてるんですよ。その時に私たちはどうですかね、本当に神様の権威を重んじているでしょうか。自分のその選択に重んじてますかってことですよ。あなたの行動の中に神様の権威は関わっていますか。神様の権威の下であなたは言葉を発し、神様の権威を重んじてあなたは行動をしますかっていうことですよね。本当にすごい、百人隊長ってすごいなって思います。自分のことをそんなに言えるかなって。どことなく私たちって自分を見てほしい、自分の働きに目を留めてほしいっていう欲求がありますよね。でも本当にそれを打ち消すようにこういうことが言えるっていうのは、この時ばかりでなく日頃の生活の中で彼がそういう道を選んで歩んでいる結果ではないかなと思うわけです。イエス様は神様の子供でありながら人となられて私たちのところに来てくださいました。私たちにとっては本当に神の御子ですよね。しかしながら神様、私たちのところにこう来てくださってるからとっても近くに感じるんですよね。私なんかもすごい軽んじてると思います。神様っていうよりも友なるイエスっていう方が私なんかは強いんですね。で本当に身近にいる本当に愛の方ですけど、こうどっちかっていうと聖なるかなって仰ぐよりは友よっていう、意外と低いラインで神様と関わっていることが多いんじゃないかなっていうふうに自分なんか振り返ると思うんですよね。神様との会話である祈りの時を思いますと、心に決めて確信を持って神様に祈ってますかっていうことですよ。本当に叶う、本当に神様にこの祈りを聞いてほしいっていう心からの思い、注ぎ出るような思いを持って神様と向き合っていますか。私たちはですね、時にですね、大事な祈りであれば大事な祈りであるほど叶えたいなと思えば思うほど、そういう祈りである時こそ自分を守る、自分の信仰が折れないように予防線を張って祈ることってないですかね。私はね、ありますね、よく。で、イエス様はゲッセマネのところで御心のままにって祈りましたよね。イエス様の御心のままには神様を優先してください、あなたの思い、あなたのご計画、あなたのなさりたいことを優先してくださいっていう思いを込めて、そこに心があって祈ってますよね。私はですね、自分のことを言ってちょっと恥ずかしいですけど、御心のままにっていう時に言い訳的に祈ってる時があるなってちょっと思うんですよね。叶わなかった時、もし叶わなかった時に、ああ御心じゃなかったからだなっていうふうに自分の中で納得する言い訳アイテムとしてその言葉を出して祈ってる自分がいるんじゃないかなってちょっと今回気づかされました。そのぐらい自分で自分を守りたい、信じることに恐れが生じることってあるんじゃないかなと思うんですね。本当に大切な願いだからこそ、本当に叶えたい祈りだからこそ、どうしても自分を 立たせることができない、そこに立ち続けることができない弱さと、立ち続く、それを祈り続けることのできない恐れっていうのを、人は弱いですから持ってるのかなと思うんですね。でも神様はですね、でももう一歩私の方に近寄ってごらんっていう言葉をですね、かけてるような気がするんですね。イエス様は人となって私たちのとこまで来てくださったんですよ。私たちの祈りはですね、本当は天を仰いで祈る祈りがですよ、イエス様ね、人となって来られてるから、脇で耳を傾けて聞いてくださるんですよね。私たちの方に寄り添って聞いてくださるんですよ。その権威ある方がですよ、私たちのそばに寄り添って聞いてくださってるのに、私たちは自分を守って、その恐れに負けそうになる自分の言い訳の予防線を張って祈ってないですかね。もっとですね、神様の権威を信じるっていうことはですよ、本当に神様がなしてくださるっていう絶対的な自信を持って祈るっていうことではないかなと思うんですよ。ぜひですね、そういうチャレンジをしていきたいなっていうふうに思うわけです。そしてさらにワンランク上のことを実は百人隊長は話してるんですね。また6節から8節の鍵括弧のところを皆さん一緒にお読みしたいと思います。そしてですね、ぜひですね、お読みするときに自分にこれが届いている、神様から届けられている言葉だと思って、自分の鏡だと思って、一つ一つこの言葉を受け取っていけたらなと思います。いいですか。3、はい。主よ、遅くろうには及びません。私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません。ですから私の方からお伺いするのさえふさわしくないと思いました。一言おっしゃってください。そして私のしもべを癒してください。私も権威のもとに置かれているものですが、私の下には兵隊がおり、一人に行けと言えば行きますし、他の一人に来いと言えば来ます。また部下にこれをしろと言えばその通りにします。皆さんの口からこの言葉が出ますかね。自分の口でこの言葉が神様に届けられるか、ちょっと思い描いてほしいなと思うんですね。実はですね、百人隊長はですね、さらにすごいなと思うことがありました。それはですね、イエス様の言葉にある権威も重んじていたっていうことですよ。それが分かるのはですね、一言おっしゃってくださいっていうわけですよ。あなたが一言言葉を言えば、絶対に私のしもべは癒されるって思うから、私のしもべを癒してくださいって頼みに行くんですね。異国の人です。異邦人ですよ。異邦人が自分がの国の神ではない神にお願いしに行くんですよ。しかも噂で聞いてる、なんとユダヤ人が拝んでいる、その拝んでいる神がに準ずる噂で聞いているメシアですよ。まだそういう時代ですよね。イエス様共にある時代ですから、そのイエス様に一言おっしゃってくださいっていうことは、イエス様の言葉の権威をも重んじてるっていうことです。そして彼は絶対に癒してくれるっていう確信があってお願いに行ってるわけですよ。なぜなら自分よりも予的な地位は下なわけですよね。さらにどっちかといったら支配下にある国の人ですよ。その人にいくら噂で素晴らしい噂があったとしても、その人のに一言おっしゃってくださいって言うんですよ。どのぐらいのへりくだった言葉だか分かりますか。もう信じてなかったら言えないですよね。彼は本当に自分の愛する部下が治ってほしいっていうふうに切に願いを持ってました。絶対に治ってほしいっていう願望を持っていました。それをこの異国の自分より下な噂の人物に託すわけですよ。そこに本当に信じる気持ちがなかったら、そんなのお願いできないですよね。その言葉が一言おっしゃってください、そして私のしもべを癒してくださいっていう言葉なわけですよ。すごいですよね。そしてここのもっとすごいところはですよ、私たちにとっても優しく書いてあるのはですよ、 じゃあそういうふうな百人隊長のような人になるにはどういう人間関係の中で生きたらいいかっていうのが書かれてるわけですよ。こう言うんですよね。私も権威の下にあると、権威の下にあるものですと、置かれているものですと、自分の下にも上にも人がいるってことですよ。その中で行けと言われれば行く、私の下は行けと言われれば行きますし、来いと言えば来る、そしてこれをしろって言えばするっていうんですよ。皆さん自分の立場を考えてくださいね。私たちは変な言い方ですけど神様の部下ですよね。救われて、神様は愛の方ですから私たちのこと部下なんて言わないですよ。神の家族って言いますよ。イエス様においては私の友って言いますよ。イスカリオテのユダでさえですよ、裏切ったあの裏切りの最中の時に友よと声かけるんですよ。自分を裏切って十字架にかけるあの時に友よって声をかける神様ですよ。でも私たちは実は本当の姿は部下ですよね、下ですよね、神様に従ずるものですよね。だって私たちの主がイエス様であり神であり、私たちの救い主がメシアであると告白してるんですから。私たちは言うことを聞きますかね。そしてイエス様の語られた言葉の権威をそれだけ重んじてるでしょうか。御言葉にそれだけの信頼を持ってるでしょうか。その信じきる信仰こそが癒される秘訣だと思うんですね。御言葉や祈り、いろんなことで神様から語られる経験を私たちはします。時には聖霊なる神様が私たちに直に語り、時には御言葉を通して聖書から語り、時にはこういうふうに人を介して語られることもあります。その神様から語られる言葉をどう受け取っていますかね。すぐに、あ、そうです、分かりました、アーメンですって言えますかね、言ってますかね。本当にですね、私たちはあまりにも何て言うか流されて聞いてないですかね。ここで知識として入れるものじゃないです、御言葉って。聖書の言葉って学問じゃないです。先週言いましたよね、生き方ですよ、私たちの存在のあり方です。私たちがどうこの地上で生きるか、でも私たち見返してどうですかね。本当に神様とそんなに真剣に向き合ってその言葉をちゃんと聞いてますかね。私たちに一番大事なことは神様と真正面から向き合うってことです。自分がどんな立場であっても、イスカリオテのユダは友よと声をかけられました。しかしながら彼が本当にイエス様が死刑になった時に彼は自分で自ら命を絶ちました。おそらくイエス様は彼が許すつもりでいたと思います。ずっと変わらないんですよ、選んだそのあなたは。神様が選んで救ったあなたのその生き方、その命はイエス様にとっては何があっても変わらないんですよ。それをイスカリオテのユダを友よと呼んだ姿を通して表してるじゃないですか。私たちに言ってるんですよ。私たちがどんなに罪深くても、私たちがどんな罪を犯してもイエス様に立ち返るとき全部許されるんですよ。ある先生が言いました、殺人は人は許しません、でももしもその人が本気で殺人を犯した人が本気で神様に従うなら主はお許しになる。それが神様ですよね。私たちの主ですよ。私たちはそういうふうに生きてますかね。この世とこの世の何でしょうね、この世とそれから天国でのその信仰者としての歩み、天の人としての歩みをいい塩梅を通してうまくこっち行ったりあっち行ったりこっち行ったりバランスを取りながら生きてないですかね。二道をうまく塩梅よく生きてないですかね。そういうのをこの世の生き方上手って言うんですよね。私たちは天の国の生き方上手になりましょうよ。そうじゃないですか。 もちろんですね、言ったことやりますってできないですよ、なかなか。わかりますよ、それは。祈るのだって大変ですよ、本気で祈るのって。疑いを消すのって大変ですよ。だって自分傷つくの怖いし、叶わなかったらどうしようって不安を取ろうと思ったって湧き出てきますからね、自分の中から。私たち罪持ってますから。皆さん、それからあれでしょ、牧師だからそうしないとダメなのよ。だってメッセージ語れないでしょなんて他人事のように言わないでくださいね。私も人です。私も罪人です。皆さんと同じように聖書を読み祈り、皆さんと同じように神様を仰いで罪を許され悔い改めて生きてるんですよ。何の変わりもないですよ。ただたまたまここでお話をさせていただいてるだけで変わらないですよ。罪人ですよ。だから私だってもう土曜日の本当に礼拝の前あたりになったら人になんか見せられません、真っ黒な心の姿を。そしてもう本当に行き詰まって行き詰まった時なんてボロボロになりそうになりますよ。でもですね、頑張って選ぶんですよ。そこは私は神様に従おう、私は神様の望むようにしよう。なぜならもう今こんなヘタレだけど、これを良きに変えてくれるのは、もう保育園の言葉を言うならば、私がぺちょんぺちょんになっても周りをほかほかにして、周りをニコニコにして益にしてくれるのは主なる神様だからだって思うからですよ。そのぐらいのですね、しっかりとした確固と信じる気持ちを持って、信じきる気持ちを持って私たちは神様と向き合っていきたいなって思うわけですね。そしてそうなった時にですよ、その人たちが神の家族としてこの勝田教会に立ち上がった時、私たちは百人隊長が経験したような癒される奇跡を目にするんですよね。怖いです。叶うかどうかわからないです。だって見せてくれないですもん、神様。こうやって約束はしてくれないですもん。こうなるよ、だから祈りなさい、頑張ってっていう保険はくれないですからね。私たちに託しますから。でも本当に奇跡が起きる時っていうのは、本当に信じようっていうところに私たちが一人一人立った時ですよ。一人じゃないです。教会のすべての人が立った時ですよ。その時にこの教会が奇跡の教会になるんですよ。77年の歩みの中で本当にいろんな牧師先生たちがそれを一生懸命皆さんに伝えてきたと思います。そして77年過ごしてきてるんですよ。だから常陸大宮の教会が生まれ、今光先生も外に飛び立って大活躍されてますよね。もう今日なんてちょっとね、体調を崩されてますけどね、そのぐらい目いっぱいやってきてるんですよ。まあそういういろんな話は本人からね、直接証を聞いていただきたいなと思うんですけれども、そうやって皆さんと一緒に、でもそれは牧師だけが頑張るんじゃなくて、勝田教会のすべての神の家族と一緒に立ち上がって、本気で祈って、本気で信じて生きていこうっていうふうに本当に思ってるから言うんですよ。そのことをですね、本当に心に留めてほしいなって思うんですよ。皆さんは神様が選んだ、選ばれた神様の大切な一人一人です。一人も漏れる人いません。そしてだからこそ私たちは天の国の生き方上手になって、祈って読んで賛美して歩んでいきたいなと思うわけです。皆さん、勝田教会に奇跡を起こしていきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、本当に今メッセージを終えた時に、あなたがどうしてこの御言葉を今日与え、そしてこの御言葉を私たちに、この百人隊長の信仰を私たちにありありと見せたのかがよく分かりました。神様はこの勝田教会に奇跡をもたらそうとされています。そして私たちに本気であなたを信じ、本気であなたと向き合い、天の生き方上手になって生きていきなさいと言われているような気がします。そのような百人隊長のことはあなたが言ったように、これほどの信仰を見たことがないという、その期待を持って私たちをこの教会に置いてくださっていることに心より感謝いたします。どうぞこの勝田教会、 私たちの信仰を持って奇跡を生み出す教会としてください。そして多くの人がこの教会で救われますように、多くの人がこの教会で神の愛を受けるように、多くの人がこの教会で癒しを受け、あなたの平安に生きることができるように、愛の教会として、奇跡の教会として、この教会をまた新たに歩ませてください。主よ、主と共に私たち神の家族として生きていきます。このお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。